할렐루야! 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 다리오리 모 예수 참으네 오키나 삼비나 치오 드리마시오 예수 참아나 또 아이시마 사나타 신기만 사나타 미스타가이마 아멘. では3つの挨拶の言葉をお互いに言いましょうね。 第1番目はね、 すべて最善がなりますと。はい、すべて最善がなります。 2番目、 祈れば答えられます。祈れば。 3番目、 隣の方に、あなたは歴史の主役になります。信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン。各地の皆さんも共に挨拶しましたね。アーメン。どうぞお座りください。ジョムリプソー、先月カンボジアに参りまして、カンボジアでは挨拶がジョムリプソーとこう言います。 私は64年前に14歳でイエス様に最初に出会いました。最初に導いてくださった方はスウェーデンの宣教師の方だったんですね。それで日本語になっていない、この大いなる御神をね、スウェーデン語で教えていただいたんですよ。まあそれで私はどこ行ってもその新しい国の言葉でこの大いなる御神をね、仕入れるのが 楽しみなんですが、カンボジア語で一つ紹介させていただきます。ヌチャクニョンチェリアンソーサプレオンクロドロットンナンナドロットンオンジャヌチャクニョンチェリアンソーサプレオンクロドロットンナンナドロットンオンジャ。 皆さんもすでにこの歌を親しんでおられますのでね、これだけで通じると思います。御言葉をお読みします。創世記の12章、創世記66巻の聖書の最初の章ですね。創世記12章の1節から3節をお読みいたします。創世記12章 1節から3節、新改訳で拝読いたします。主はアブラムに仰せられた。今日は最初のこのワシップがですね、主は声を出すとってね、主は声を出されましたね。主はしかもアブラムに個人的に、だから今朝は主が語られる日ですね。 皆さん一人一人に主は語られます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 まあ神様がアブラムにそう言われたんですね。ところがガラテヤの手紙を見てまいりますと、今信仰によって生きている人は信仰のアブラハムの子と私たちがなっているということです。ということは今御言葉によって聖霊が適用するなら、あなたの名は祝福となる というわけでございますね。隣の人に言ってください。あなたの名は祝福となる。信ずる人はアメンと言いましょう。アメン。さらに、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。地上の 全ての民族はあなたによって祝福される。全ての民族はあなたによって祝福される。隣の人に言ってあげてください。全ての民族はあなたによって祝福される。アーメン。祝福の遺産というテーマで今朝はこの御言葉から導かれようとしております。まあ一つのきっかけはこの 祝福の遺産というレガシーオブブレッシングという本があるんですが、これは私の友達のハワイの牧師先生、ロブ・グロスという先生がおられますね。で、この方がですね、ユダヤ系の血を引いておられる方なんですけども、このいかに自分の親の信仰をですね、この子どもたちにスムースに継承させていくか、そしてまあ神様のご計画は、そのアブラハムが祝福されることによって、その家族を通して全ての民族が祝福を受けていくようになると。ということは、やはり基本的なのは個人とともにこの一つの家族というものが祝福されることです。そしてその祝福が全地に及んでいくということですね。で、そのヘブル人へのヘブルの人たち、イスラエルの人々は、ユダヤ人たちは特に安息日を聖とするということで、この安息日をいかに清く楽しく守ることによって、その子どもたちも信仰をスムースに受け止めていくようになる。この中に一つの秘訣が書いてあるんですけども、例えば1週間のうちで皆さんごちそうと言ったら何曜日、まあ、それぞれの家庭でそれぞれの日があると思うんですけども、まあ、うちとしてはどうやら私は知りませんけども、家内が私が伝道して帰ってきたその日がごちそうになるらしいんですね。で、母が、まあ、今週満102歳になるんですけども、その母があんたが帰ってくるとごちそうになると、こういうもんですからねまあそういうそれぞれの家庭でごちそうの日が違うかもしれませんけども、このロブ・グロス先生はですね、男の子3人おられます。美しい奥様もいらっしゃいますけども、で、この5人の家庭でね、一番そのごちそうは安息日の日なんです。で、その安息日にごちそうが出るって言ったら、子どもたちはとっても喜ぶわけです。それがまずいいですね。そして教会で楽しい時を持って、そして安息日の夕食を思いっきりみんな楽しむ。そして食事が終わったら、ご両親がですね、一人一人の子に安守の祝福の祈りをするんだそうです。毎週別なテーマでね。まあですから、この子どもたちはですね、本当に、あ、祝福って言ったらですね、安息日、安息日って言ったら安守の祈りっていうようなことで、そうしてその祈りが積み重ねられて、見事にこの3人ともですね、信仰の継承をしておられるんですね。で、自分のそういうふうな経験に基づいて、旧約時代からのこの安息日という意味についてですね、深く研究されて、そしてそれをどのように清く保つことによって、また楽しく守ることによって、自分そして家族全体の信仰が祝福されるようになってきたかということの本にされたんですね。で、私英語の本をいただいて読んでですね、とってもいい、これは日本の人に紹介すべきだと思いましたので、お友達の井上さんという人にお願いして訳していただいて、私が監修いたしました。出版されたものです。まあ、税金の分はいりませんので、1200円でお分かちいたします。まあ、9冊分後ろにございますので、係の方からいただいてください。それからもう一つは、もうすでに皆さんに紹介しておりますので、持ってらっしゃる方は結構でございますが、まだその持っていないっていう方の中でね、これはヘブル人への手紙とヤコブの手紙、一番最初に紹介した時はヘブル人への手紙と第一ペテロの手紙が合本になってたんですが、聖書の順番、行動書簡はヘブルの次ヤコブでございますので、そのようにヤコブ書を添えて、出版いたしました。興味ある聖書の公開でございます。買わないと公開、いや、そうではないと思いますけども、公開説教でございます。まあ、これも税金抜きで1200円でございます。ご希望の方、どうぞ手にしてみてください。さて、まあ、この教会はリバイバルチャーチインターナショナル RCI という別名を持っていらっしゃるわけであります。そして宣教センターも21世紀間が建設されてまいりましたね。まあ、神様がこの教会にリバイバルという焦点を合わせて、形成されているわけです。 私もリバイバルということに生涯をかけているわけでございます。ご承知のようにリバイバルとは2つの面があります。一つはまずクリスチャンと教会が聖霊によって新しくされることですね。御言葉を読むこと、祈ること、礼拝すること、自分が本当に新しく聖霊によって更新されるということでしたね。二番目はその更新されるだけなくして、その教会の構造的な新しさが生まれてくると。今まではどうしても牧師先生におんぶに抱っこ、ね、全部問題は先生のところに行ってそうして解決してもらう。牧師と信徒の間にそのような壁があり、超えることのできない壁があると考えられておりました。信徒の方はどんなに祈って自分が聖書を研究しても牧師のようにはなれないと、もうそこには壁があるんだと言われておりましたが、そうではなくてその壁を打ち破って、牧師先生は手術においては講談から御言葉を語る講談の牧師ですよね。でも信徒の方は自分の生活の現場で月曜日から土曜日は皆さん方が現場牧師になるんですね。そういうふうに構造的に変革を及ぼす、聖霊によって新しくなる、構造もみんなが一つになって生きた教会を立て上げるというふうになってくること、これがリバイバルの第一面。第二面はクリスチャンと教会がそのように新しくなり構造的に変化されてくると、今度は一般の人々の中に目覚めが起こってくるわけですね。アウェイクニングと言いますが、覚醒というわけですね。本当に、あ、一体あのクリスチャンの人にこの頃何が起こったんだろうか、まあいつでも喜んで感謝して素晴らしいよねって、生き生きしてますねって、まあ身近なことで申し訳ないんですけども、私の義理の母は、まあ、今週102歳になりますけどね、それで割合元気なんですよ。まあお食事は毎回おいしいおいしいって言って食べるんですけども、私より多く食べます。それで、私は母にね、もう何にも言う必要ないから、伝道のためにちょっと周りご近所をね、ちょっと散歩だけしてきてって来るんですよ。そうするとね、散歩に出ただけでそこに会う人がね、まあお綺麗なお方、にこやかで、まあ私もそのような年を重ねた人になりたいわって言って、何が秘訣ってこういうふうに必ず聞くんですよ。もう何にも言わなくてもね、まあその存在がね、そのように証になるんですね。でそういうコンタクトで、私は1ヶ月おきに自分の家で家庭集会を始めておりますけどもね、近所の人が3人ぐらい、その母が周りを歩いただけで、まあって言ってですね、引きつけられるとこういうわけですよね。まあ皆さんそういうわけでね、本当に神様の恵みの中に生かされておるんでありますね。で、まあ、私もそのようにして神様がどれだけ私たちの生涯を用いようとしていらっしゃるか、ね、私たちは何も言わなくても存在そのものが言ってるんですよね。伝道とは感化なんですよ。閣下じゃないですよ。私たちは閣下しやすいんですけどね、感化ってこういうわけですよ。伝道は感化なんです。これは人格的な影響を与えていくということですね。言わず語らずの中に引きつけるものがあるわけですよね。まあそのようにして心の底から私たちがキリストを受け入れて新しくなっていくときに、当然笑顔がもういつも目の前に神様を見て、イエス様を見て生きているもんですからね、目の前に人を置くとですね、すぐ険しい顔になって、なんであの人は鼻すり通って色白で背が高いの、私はなんで鼻が座ってるのとかですね、比較しやすいわけですけど、自分の目の前にイエス様を置いておくといつもニコニコニコニコして、いやイエス様は私を高価で立っといて言ってくれる主人が言ってくれなくたってイエス様が愛してるって言ってくれるって、もう嬉しいわって、こう他の人のことを気にしなくなりますよね。まあそういうことで、その感化というものがね、人格的な感化がそこに出てくるわけ。そうすると周りの人が、ああ私の人生観と私の生きる姿勢とだいぶ違うわねって言って、目覚めが起こってくるわけですよね。目覚めが起こってくると引きつけられて その交わりに来る、または教会に来る。そうするとイエス様に出会うわけですよ。そうしたらイエス様に出会ったら作り変えられますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その日、なんで私だけ歌わせてるんですか。皆さんも歌ってくださいよ。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古きは過ぎ去り、すべてが新しい。主のうちにあるなら、すべてが新しい。まあ見事にイエス様によって作り変えられるわけ。そうして教会に連なってくるようになります。そうするとその教会は人数も質的にも霊的にもそして奉仕的にも増えてくる。この両面をリバイバルと私は言っております。皆さんもその通りだと思いますね。アメン。まあ21世紀間が作られてまいりました。まあ、沖縄ではなくて横浜にですね、ダイヤモンドチャペルって言って本郷大キリスト教教会というのがあります。もともとダイヤモンドの研磨工場のところを買い取った教会ですけども、まあ、そこに結構施設があるもんですから、一般の人々のために、まあ、特にですねこの精神的に病んでらっしゃる方とか、まあ、普通他の人とあまり人付き合いをしたくないというような閉じこもっている人たちを中心に毎日待ってるという名前をつけてね、待ってるで車で迎えに行ってあげて連れてきて、そして栄養士の方がしっかり献立を作って、その人たちが料理の手伝いをするんですよ。そうしてお弁当を作るんですね。そしてまあその教会ではスタッフやなんかが常時二十何人主に仕えていらっしゃるんですよね。それからその待ってるっていう人たちが作ったお弁当を老人ホームとかそういう施設に連携して、そしてまあ最初はタダで提供しながらですね、みんながああバランスが取れて、まあミニ懐石のようねなんて言って楽しんでくれるところもあってですね、この頃はそれを注文してくれる市役所の方々の中にもですね、喜んで福祉課の方がみんなお弁当をそれを買い取ってくれるということで、そのようにして収益が上がったのをその人たちにお小遣いとして差し上げるというような働きをしています。それからまあこの教会にはですね、不思議なようにしてアルゼンチンから元そのサッカーの名手と言われる方が引退した後日本に重荷を持っておいでになられて、その教会でサッカースクールを始めて、現在はもう十何年経ってますけども、なんと400人の子どもたちがね、毎日ですよ、そのように入れ替わり立ち替わりそのサッカーの練習に当たってる。必ずチャペルがあってですね、もうどんどん救われてるんでね、嘘というぐらいに救われてきてるんですよ。まあその結果ですね、その神奈川県全体の15歳以内のそのチームでなんと優勝してるんですね。まあそういうわけでその21世紀間でみんなこういうアイデアはね、牧師から出たんじゃないんですよ。信徒の方々が起こして、そしてグループを作って、そしてお互いに献金し合って、そういうスタートをしてるんですね。まあ21世紀間がこれからどのように生かされ用いられていくかですね、まあ、楽しみでございますよね。まあ釣りのグループがあったり、それから小唄のグループがあったり、それからいろいろなその将棋のグループがあったり、また料理教室があったりというようなことでね、お花とかですね、いろんなクラスが常時開かれております。まあ、そのように施設が拡大されて設けられたということは、いよいよこの教会っていうのが教会の中でだけ 持たれる集会ではなく、外に出てそのように解放されて、一人でも多くの方が接触できるようになるというのが神様の祝福のそういう計画ではないかと私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。アメン。そうですね、まあ、ここで神様はアブラハムに、あなたの名は祝福となる、そして世界中のすべての民族があなたによって祝福されると言われました。3つの方面から教えられたのですが、第1番目、祝福の原理ということです。祝福というものは原理的にね、実は私たちが受けるものと思っていますが、実は祝福の原理っていうのは分け与えるものということが原理なんですよ。まあ、イスラエルの旅行に行きますと、北側にガイラヤ湖があって、そして南には死海という海がございます。確かにそれぞれの特徴がありますね。でもガイラヤ湖だったらたくさん魚も住んでおりますし、そして、漁師たちもそこで漁をしております。でも死海に来るとですね、魚は住んでおりません。まあ、別な産業はありますけれども、いわゆる命と死という関係で見るならば、ガイラヤ湖は生きてる、でも死海は文字通り死んでいる。なぜ、何が違うんですか。ガイラヤ湖は上からヘルモン山からの雪解く水を注ぎ込まれて、そうしてヨルダン川になって、その川を下っていくわけです。そして死海は受け止めるだけで止まっているわけですよね。まあ、そういう意味において、この神様がアブラハムに、私はあなたの名を祝福とすると言われた、その祝福の原理とは、もらうんではなくてかえって分配するということが本当の祝福という意味なんですよね。私は先ほども先生とお話ししている中で紹介させていただいたんですが、3月カンボジアにお招きいただきました。昨年の3月にカンボジアに教会成長という勉強のために、12人の地元の牧師先生方のより良き牧師になり、より良き効果的な教会を立て上げるための勉強会だったんです。1年に4回集まって2年コースですね。で、その一つのコースに私は招待されて講義に参りました。で、その時にですね、まあ、日本には実はリバイバルっていうのが3回記録されています。最初の記録っていうのは1883年にアメリカから最初、あの150数年前に日本においでになり、そしてこのおいでになったフルベッキとかヘボンとか、そういう人たちはみんな大学を卒業し、高度の教育を身につけ、そして D.L. ムーディーという方が、あのコネチカット州のマウントハーモンというところで修養会を持って、すごく精霊が注がれて恵まれて、そして世界宣教の重荷が与えられた結果送られてきた人たちなんですね。だから素晴らしく燃えて伝道に打ち込みましたね。まだあのようにしてキリスト教の禁止令が立っているという時代からでありますけれども、教育的なそういう面からアプローチして受け入れられてまいりました。やがてそれが取り除かれて自由になった、ワンダフルセブンイヤーズというような表現もあってですね、見事にあともう少しで日本はもうキリスト教国家になるんじゃないかとまで思われた時がありました。彼らは1年に1回集まって1年間を反省し、そして神に感謝することは感謝しましたけども、反省点がありました。私たちはともすれば日本の牧師先生や人たちに何か見下すような態度があった、そういう態度があった、これは申し訳ないと言って、心から神とその日本の教育者の方々の前にお詫びをし、その証拠として電話をかける、電報を出す、直接そのように言って、また文書を出してそのように人々に謝りました。その中で一番感動したお方が新島城という方だったんです。そうして彼はその時同志社大学を創設しておりました。約300人ぐらいの全寮制で学生を教えていたわけですが、ああこのアメリカの人たちがこんなにまでも真剣になって神の前に出てるならば、私たちもって言ってですね、本当に毎晩毎晩300人の全寮生を集めて、そうして 心からメッセージをし、キリストの十字架と復活と聖霊の注ぎをアピールして、私たちが本物のクリスチャンになるという生まれ変わりと聖霊によって祝福されることをアピールしたんですね。わずかの間にこの300人が全員はっきり救われ、全員洗礼を受け、そうして聖霊の恵みに励まされました。その結果、日本中のミッションスクールに証しに出かけていったんです。そうして日本の大学生、特にミッションスクールの学生たちの中に、その年7万人のクリスチャンが生まれた。これが第一のリバイバルと言われているということを証ししたんですよ。そうしたらね、その代表の方が、有賀先生、来年3月になんとか私たち、そういうまだカンボジアでは各教団教派の間で喧嘩してると、批判し合ってる、仲が良くない、だからそういう目的のために集まりたいから、ぜひ祈って計画してもらいたい、来ていただけるかどうか返事をお願いします。しばらく私は祈って、分かりました、それでは参りましょうと言って返事したんです。そうしたら、実は先生、おいでいただくと言ってもですね、こういう条件があるんです。なんで早くそれを言わないかっていうと、後になってから、実は条件というのは先生ご自身で自弁してもらいたい、謝礼はありませんと。その上に、大体60人から70人の牧師たちを集めますので、その人たちのね、あの滞在費のホテル代、それから食事代、それから交通費も約みんな、60万円ぐらいかかりますけども、お願いいたして、こういうんですよ。行きますって言ってから、実はこういう条件で、そんなら行きません言ったらね、これはキリストに仕えるしもべとして、これはおめえになりますよね。おめえってそんなもんかって、こう言われますからね。私は、分かりました、それでは受け入れましょう。まあ、神様は不思議なようにね、備えてくださり、内外の方々からそのように支援が与えられて、全額それを充当することができたんですね。そして私はまず日本として、このカンボジア、かつてカンボジアはフランスの植民地であり、第二次大戦が起こってからフランスと日本は共同のその支配者となり、やがてフランスから日本に任せると言われて、その日本が統治することになりました。日本はあの当時で1941年から45年の間、本当にこのベトナムやカンボジア、マレーシア、タイ、そういうふうな国々の多くの土着の人々が、ほとんどが農夫でございますね。お米を作っている人たちが、この日本の人が早く軍事の必要のためにゴムの木を生産させるということで、田んぼにゴムの木を植えさせるというようなこと、まあ、その結果多くの百姓さんがお米が作れなくなってしまって、何百万という人が餓死する結果になったんですね。まあ、そういうことを本当に心からお詫びをしながら、そしてどうかこれから神の国のために日本も皆さんと共に立たせてください、使えるものとならせてくださいと、まあ、お詫びをしたんです。まあ、喜んで主にあって受け入れてくださり、和解の祈りをさせていただき、そうしてリバイバルの本当に期待を持って、両方の国にそのような御業がなされるようにと、まあ、祈りの時が持たれました。まあ、それを本当に初めて、お互い同士の教団教派の違いとか、そのような争いを本当に心からお互いに悔い改めて、一つ神の国を作り上げるという出発をされたんですね。ちょうどベトナムはですね、まあ、昨年3月私カンボジアに行った時にベトナムにも行って、そのベトナムで去年の11月にミッションをする予定だったんです。ところが昨年の8月にこのベトナムの政府要人がですね、全ての教会をあるところに集めて2日2泊3日で、それで缶詰にして説明があった。この国は第一共産主義です、第二ですから無神論です、ですからキリスト教許可するわけにはいきません。でも今までキリスト教会は保育園をしたり、いろんな支援の、まあ、施設を作ったり貢献しているので、キリスト教を認めましょう、でも全部登録制にしてください、牧師も信徒も全部登録制、そうして、まあ、中国ほど厳しくはありませんけれども登録するように要求された。そして 特に海外から講師を迎えるという企画をするときは半年前から許可をもらわなければなりません。まあ、そういうふうな規制が言われたときに準備に当たってくださった先生方が少しやはり時期の問題でベトナムのミッションは難しいでしょうということで、まあ、延期になったわけでございます。ところがこのカンボジアにベトナムからそのような教会成長の勉強をする方々が招待されて、そして同じホテルの別室で勉強会をしておられたんですよ。で、私たちがこういうことをしているっていうので、ある夜ベトナムの先生方もカンボジアのこの先生方と一緒になってね、集会をしました。まあ、実はカンボジアはその前はベトナムの領地だったんですよ。で、ベトナムが支配してたんですね。ということもあって、ベトナムの方が自分たちの罪を悔い改めてお詫びをしたわけなんですね。まあ、見事にそこにはね、素晴らしい和解の、涙の祈りが捧げられておりました。まあ、神様はそのような不思議な導きの中でね、本当に私も深く初めてでしたね。今まで海外に行ってその、自弁で行くっていうことは何回かモンゴルに行ったりネパールに行ったりすることはそうなんですけども、こういう牧師会の費用全部まで丸がかりにお願いしますと言ったのは今度初めてだったんですよ。いや、そこで私はね、いや、これはやっぱりね、祝福っていうのはもらうということよりも分け与えるっていうところに本当の祝福があるんだなということをね、私は教えられたわけであります。ロマの一章五節の中にもこのような御言葉が書かれておりますね。ロマ1の5、ロマ1の5、このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。だからまず私たちが救われて信仰によって生きるものになったでしょう。その信仰によって生きるっていうことを他の人々にも伝えて、その人々が信仰の従順になって生きていくという、そのために恵みを私はいただいたんだとこう言ってますよね。それからさらに第一コリントの15の10では、第一コリントの15の10、第一コリント15の10、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。まあ、パウロ先生が自分自身の生涯を振り返って、神の恵みによって今の私になりました。じゃあ今の私っていうのはどういう私なのか、そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、もし神の恵みが自分だけで終わってしまっていたら、それは神様の本当の祝福の原理ではないと、無駄になるんだと、ね、私は他のすべての人たちよりも多く働きました、多く働いた、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと、まあ、パウロ先生は謙遜にですね、もうどんな人よりも多く働きましたが、それは私ではなくて私の中にあった恵みだって言うんですよ。ということはパウロ先生もここで恵みというものの 原理は分配する、分け与えるというところに意味があるということですよね。さらにガラテヤの2章の21節、そこではパウロ先生は私は神の恵みを無駄にはしませんと言ってますね。そしてエペソ 3-7 では、エペソ 3-7 では、エペソ 3-7、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました、使えるものとされました。ということは祝福の原理とは受けるということよりも分け与えるものになる、そのレベルで私たちが恵まれると言わなければならないということをここで教えているんですが、皆さん目から鱗ではないでしょうか。今までは恵んでください、恵んでくださいが多かったと思いますね。それは悪いことではありません。いうのは神様がアブラハムにまずあなたを祝福しますと言ってますから、 でもそれは神様の計画の半分です。というのはその後であなたはすべての民族の人々の祝福のもといとなるんだと。そういう意味において神の恵みの祝福の原理とは受けて分ける、受けて分けるということですね。隣の人に言ってあげてください。祝福とはその原理は受けて与えることですねと共に分かち合ってください。祝福の原理とは受けて分けることですね。アメン。第二番目にここに祝福の秘訣が記されています。一言で言うならば性別ということです。ここに最初にあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと書いてますね。まあお父さんは寺という人でしたね。もともとこのカランというところにそのまでやってきました。このカラデアのウルというところに住んでいたんですけども、もうお父さんがまあ何か心に決心をされて家族を連れてこれからカナンの地に行くと出発したんですよ。ところがどういうわけかこの11章の終わりのところまで来ましたね。で31節、テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまたはカラン、前の訳ではねハランまで来てそこに住み着いたと書いてあるんですよ。本当はカナンまで行くわけだった。ところがカランまで来てまたはハランまで来て一波乱あったんですね。止まってしまった。である先生がですね、聖書人物伝でこの12章で神様がアブラムに現れてくださった、それはね神の不満足の現れだったと書いてます。というのはアブラムはお父さんはカナンに行くって言ったのになんでここで中途半端で住み着いてしまって死んでしまったの。いや私も不本意だ、ここで中途半端に終わるわけにはいかない、どうしてもカナンまで行かしてもらいたいという彼の不満足の神様との交わりがこの祝福の新しい命令になったというわけですよ。皆さん方も私たちは性別する、すなわち私たちの自分の家系の中に潜んでいる偶像礼拝のそういう流れや、またはこの世に途中まで来ていて自分が成長してある程度の生活をするようになって私たちがああ物質中心になっていないか、ね、快楽中心になっていないか、神様よりも金様って言ってほっとけほっとけというような本当にこう踏み外したような神様の目から見るならば、この世にとっぷり使って、まあエペソビトへの手紙の一章の一節二節の中にはですね、私たちはこの世の奴隷、悪魔の奴隷、人間の肉欲の奴隷になったと書いてありますが、まさにそういう意味において私たちは性別される必要があります。そこから出て分かれて神様の示す地に行く必要がありますね。私たちはロトがこのアブラムと一緒についてきたと書いてありますよね。まあ、アブラハムはこの12章ではっきり神様が現れて、さあここを分かれて示す地に行きなさいって言って神様が語られてアブラハムは出発したんですよ。ところがロトはあれおじさんのちょっと顔色が違ったな、目つきが変わった、ね、どうするかと思ったらなんか旅支度をしてると、おじさんどうしたのって、いや神様が現れてこれから示す地に行きなさい、まだ示す地というのは名前が出てこないんだけれども、いやとにかく出発する、そうおじさんを見てると何かいいことがいつも起こってるから私も連れてってというわけでロトは連れてきた。ということはアブラハムは 正真正銘の信仰によって旅立った。ロトは寄生虫的にアブラハムおじさんにくっついていけばという、ここで皆さん性別が必要ですよ。本当に神様が導いていらっしゃるんですか、それとも誰々さんが、いや教会でこういう流れだからくっついていくというような、そういう金魚の糞とは言いませんけれども、そのように寄生虫的にくっついているという信仰であるならば、性別される必要がありますね。まあ、先生も先ほどですね、本当に信仰ということについて考えさせられたと言っておられました。実は昨年の私個人に対する神様のチャレンジはですね、ヨハネの15章の16節がありますね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、そして任命したのです。それはと言って、その目的が書いてますね。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、まあ、大体はそこまでなんですよ。ところが昨年はその後、あなたが私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。ああ、ふっと気がついた。私は私の名によって父に求めるものを何でもという領域まで行ってなかったなと。よし、昨年はそれを挑戦しようということで立ち上がった。で、一番身近な、実は私の家内の妹のご主人、義理の兄です。年齢は彼が84歳に今年なります。で、彼は私をお兄さんと言うんですよ。というのは、自分の奥さんのお姉さんが私の妻だからね。だから彼は一応立場上お兄さんという。私は彼が私の年上だからお兄さんって、どっちもお兄さんお兄さん言ってますけど。で、彼は実は一昨年の11月に前立腺がんという診断を下されたんです。そしてステージ4、これはあと3ヶ月と診断されました。私はそれを聞いてすぐ去年挑戦しました。父に求めるものは、私の名によって父に求めるものは、父が何でも、神様あなたは私にこう挑戦されましたね、私も今挑戦します、何でもって言われますから、ここでお医者さんが3ヶ月と言うならまさにそれを書いてください。そして昨年の6月、彼は83歳の誕生日でした。本当はもう危ない、いつ死ぬかと言われているのに守られてきたんです。私はその前の日にタイの方から帰ってきて、まあ旅の疲れもあったけども、やっぱりお兄さんのためにと思ってね、小さい土産を買って、そして届けに来ました。そうしたら顔を笑みをいっぱい叩いて、お兄さんありがとう、この前お医者さんが私を診断して、不思議なことだって、前立腺がんがなくなってるって、消えてるってこう言うんですよ。探してみても探せないって、必死になって探してるけどもないってこう言うんですよ。いやー、神様ありがとうございます。まあ、実は福島姉妹がね、子宮内内膜炎、内膜症、実はですね、最近私5月5日に初めてお会いする方がいるんですよ。その方はね、東京生まれで、まあ、韓国系の方ですけど、日本で生まれた方です。そして神様が、まあ、将来医者になるように導かれたんですね。ですけど神様がね、日本の大学じゃなくてアメリカの大学に学びなさい言われて、そして、まあ、大学を卒業し大学院に進んで、特定の病院に使わされて研修医になった。そうしたらその上司がね、すっごく意地悪な人なんですよ。ものすごい難病をね、彼に当てさせる。そうしてパスしてパスして、ついにもうようやく認められたんですよ。その結果ね、神様がそのドクター金山っていうんですけど、ドクター金山っていう方に、その婦人科の、 その子宮内膜症、この手術のね、世界一の 人になったんですよ。そしてね、数年前にニューヨークにその内膜症専門の病院を作って、そしてそこで働いてらっしゃるんですよ。しかもね、もともと純福音のお母さんの元で育てられたもんですからね、自分も神様が癒し主であることを信じて、そうしてね、手術するときにも神様がいちいち手術するんだ、メスをこういうふうにして、こういうふうにして、こう打つんだと。本当にね、一挙手一投足が精霊の導きで手術するんだそうです。で、しばしばですね、その病院は全員がね、スタッフがクリスチャンですよ。だから患者さんにね、その手術する前にね、しばしば一緒に祈るそうです。そうするとね、実は手術これからっていう時にテストしたら消えてるという場合があるらしいんですね。ちょっと遅かったな、本当に。金山に僕は5月5日に会うんですけど、まあ神様がすでに、いや、ドクター金山がするんじゃない ね、同じイエス様がなさるんだからね、精霊によってなさるんだから、いざっていう時にあらないというそれがない幕っていうねそれが内訳だよね。神様の内膜ですよ、これは。まさに、まあ、そのようにして証明されますように、内膜症をね、アメン、ハレルヤ、主の皆をあがめます。そのために私たちは人間的なこういう条件とか、こういうふうな状況とか、こういうふうなことだったらという、全ての今までの人間的な条件を性別されていく。見ゆるところによらずして、信仰によりて歩むべし。まだ慣れてないねさっとこう一緒に歌っていくと歩めよ信仰により、歩め歩め歌川で、歩めよ信仰により、見ゆるところにはよらで。アメン。そのように性別されてくる。イシマエルも間違って生まれてしまった。イサクもついに与えられましたが、神様がそのイサクを捧げなさいと言われました。聖書は何にも神様からアブラムに、さあお前はイサクを捧げなさいと言われた時に、夜はまんじりともせず眠れなかった。何回も願いを打ってため息をついて、なんで神様こんなことを私に願うんですかとは記録されていない。翌日朝早く起きて、しもべを連れ、イサクを連れ、そして焚き木を用意して、3日間旅をして、モリアの山のふもとに来た。その時しもべたちに、さあ私たちはこれから生贄を捧げに行きます。生贄って言ったら、もうアブラムの他にはイサクしかいないですから、イサクが生贄になる。しもべたちはいぶかりましたよね。ところが私たちは行って生贄を捧げて、私たちは帰ってきますと言ったんですよ。理屈に合わないですよ。イサクを捧げてしまったら、行く時は私たちですけど、帰りは私は帰ってくる。ところがアブラハムは、私たちは行って生贄を捧げて、私たちは帰ってきます。ロマ書の中でパウロ先生はそのことをですね、死人を生かす神を信じたからだって言ってますね。あの時アブラハムは、その時最初の旅をした時はアブラムでした。でも創世記17章に来た時に、神様が、さああなたの名前はアブラムではない、アブラハムだと H の発音を加えたんですね。H の発音を加えるということは、ルワッハという息、神の精霊を加えたわけですよね。そしてアブラハムとなった。神様が彼に新しい名前を与えておられた。彼はそのようにしてイサクを祭壇の上に捧げ、そうしてまさにナイフを持って切り倒そうとしたその瞬間ですね、神様が あの時神様が慌てていることが分かります。なぜかって、普通神様が人を呼ぶ時はアブラハムよって1回だけです。2回呼んでる、アブラハム、アブラハムよ。神様のが慌ててる、もう遅くなっちゃう、アブラハム、アブラハム、待て、そこまで、分かった、お前が私を愛するっていうことはここで分かった、だから代わりの供え物を用意しておく。それからそのところをエホバ、エレ、昔はね、アドナイ、イルエ、主は備えられるということを名前つけられた。皆さん、性別せられて、性別せられて、本当に神様ご自身と一つになっていったときに、まさにアブラハムはこの信用も生かすという祝福の秘訣、神様と自分が一体化するときに、私たちはすべて祝福に変えられるという秘訣を教えていただいております。どうかどんな人生の中においても、神様とあなたが一体化していくなら祝福になります。一昨年3月11日、恐ろしい東日本大震災が起こってまいりました。特に私のお友達、峯岸という気仙沼にその教会を持っていらっしゃる先生は、この大震災の2年前に新しい街道を建てました。私はその震災の1年前にその新しい街道の建道のために、その記念のためにお伺いしました。ところがあのような大震災です。最もひどいところでは津波が38メートルを超えていたっていうんですからね、たまったもんじゃありません。一瞬にして全部持っていかれました。電話をかけましたが、なかなか通じませんでした。2日経ってようやく先生って言ったら、津波で、あと何にも言葉にならなかった。ところが最近電話すると、先生、津波のおかげで、何が起こったか。まず第一、彼はその剣道あの教会を建てられて2年前震災に遭いました。その時に銀行にまだ800万円の借金があった。ところが強い、多くの国内海外からの祈りと支援によってね、3ヶ月間で800万が集まって銀行さんに返した。銀行さんがびっくりした。え、そんなに早く返してもらわないといいんですのに。いいえ、集まったんです。いや、銀行さんがびっくりした。世界のキリスト教、日本のキリスト教ってすごい愛のつながりだねって。それから実は団体に2000万円の融資があったんですよ。でも団体としてはね、まあこういう事態だからお返ししなくていいですよって言ってましたけども、なんと半年で2000万円が集まった。だから団体にお返しした。そして昨年の4月総会に私参りました。そうしたらなんと、普通総会っていうのはね、総会に行かないんですよ。通会っていう、そういうのは行かないんですよ。重いんですよ、空気が。総会じゃないんですよ。ところがその時の総会はなんと見事に総会総会って言ってですね、アメンアメン。なんと会計さんが報告しました。この教会にもし土地がきちんと町から指定され与えられたら、今手元に6000万円がありますって言うんですよ。どうりでこの先生が津波のおかげで津波で津波のおかげでって、本当にすごい変化ですよね。そして昨年11月、なんと850坪が与えられたって。まあすごいですね。しかもこの方はね、その教会は2年間に1人洗礼を受けた。難しいところだった。ところが昨年1年間で15人が救われたんですよ。しかも先生が伝道してるっていうわけじゃないんですよ。あれはね、実はなんと多くの被災した方々に、あのフランクリン・グラハム先生をはじめとして多くのキリスト教のグループの人々が、まあ、2日後には90万トンもね、飛行機で日本に支援物資を送ってくれた。それを政府に渡さなかったのが良かった。教会に渡したわけだから、東北の教会の 全てがですね、もうみんな動員されたわけです。こんなにすごい量の物資ですから、みんな手分けして何々教会さん、何々教会さんお願いします、うちの教会はできませんとか言っておれないんですよ。まさに猫の手を借りたいって、どんなに忙しいからって実際猫の手借りたってどうにもなりません、にゃんともならない、ね、でもみんな動員されて、教会が毎日毎日食事を届け、飲み物を届け、薬を届け、着物を届けていった。政府が用意する弁当は冷たい弁当です。でも教会が提供するのは温かい食べ物です。しかも教会にはいつでも常時料理して、いつでもいらしてください。そうすれば温かいものを提供します。もうある方々は弁当もいただいて、温かい教会のもいただいて、また時々教会に来て食べるというようなねそういうわけでね、地域の人々は教会を見直したんです。ああ教会っていうのは本当に愛の群れだ。やがてもう2年、そして3年間もなくなりますね。皆さん、ほとんどの支援団体は引いてきました。ところが教会だけはずっと付き添っています。みんな分かってきました。ですから最近はどんどん教会に人々が来た。ですからその教会はなんと2年で1人だったのが、今1年の間に15人も。1人の大工さんがいました。この方も自分の家を津波でやられてしまって仮設に入っていた。自分の棟梁の人々がまだ自分がどのように会社を立て直すか計画ができなかったので遊んでました。そしたら実はアメリカからクリスチャンだけの大工さんたちがやってきたんです。そして被災した人々の家を泥からかき出して建て上げてくれる。しかも材料費持ちですよ。みんなどれほど感謝したか分かりません。そうして仕事が始まった。それを聞いたこの未信者の日本の大工さんが、私も遊んでるからお手伝いするって。ところがもうすぐ雰囲気の違いが分かりました。今まで自分たちの大工仲間はね、もう年中喧嘩ですよ。ちょっと約束の時間に遅くなっても、このノロマトンマバカマヌケって言ってね、すごいですよ。ところがクリスチャンの大工さんたちの間はね、みんなが感謝し合ってね、お互い助け合ってる。いやー雰囲気が違う。分かった、やっぱりクリスチャンちはすごいなって。でも俺はクリスチャンにならないって言ったんです。毎晩晩酌するから、これはクリスチャンになれない。ところがこのクリスチャンのグループの人はそれを知って陰で祈り始めました。皆さん結果わかるでしょう。3ヶ月過ぎた。そうしたらなんと、ある時彼は仕事から帰って、おい酒持ってこいって奥さんに言った。それで持ってきた。そして口に含んだ途端にね、吐き出した。苦いって。お前腐ったの持ってきたなって。いや新しいんですよ。いや封を切らないで持ってこいってね、お前が封を切るとそれでもう腐るんだって言ってねで封を切らないまま持ってきて、封を開けて、どうして含んでいた。ああ苦い。誰も個人伝道もしなかったのに聖霊様が個人伝道した。俺はクリスチャンにならなきゃいけない。そして日曜日が来た。彼は着替えて玄関に立った。奥さんがどちらへ。教会だ。え、教会ですか。実は奥さんは留守の間にこの聖書を運んでくれる人が来られてプレゼントしていただいた。ペラペラ開いて読んでたけど、いいなと思ったけど、主人が信心だからね、絶対教会行けないと思って黙ってたわけ。ところがその当人のそのご主人が教会行くって、じゃあ私も行かせてって、じゃあ行こう。で行って、ある時からはっきりイエス様が分かった。悔い改めて信じた。これがまた仮説だからよかったのね。仮説っていうのは隣の家との違いはね、ベニヤ板一枚ですよ。ですからこっちの話し声が全部筒抜けになるんですよ。今まではこのバカトンマー別れる出ていけっていう、それが突然ですね、愛しますとか感謝します、ああありがたいとかですね、何が起こったの。隣のうち親子3人の人がですね、いや隣何が起こったんだろうか、あ日曜日教会行くようになったからクリスチャンになったのかなって。日曜日の朝が来て、あなた方教会ですか。はい、私たちも今日お供していいでしょうか。いいと思う、ね、みんなの私が行った時にもみんな親切に迎えてくれたから行きましょう。またその家族もね、わずか 2週間ほど教会に行ってる間にはっきりイエス様を信じて救われた。もうわずかの間にこうして5人が救われたんです。皆さん、神様が祝福の原理は分配者となる、祝福の秘訣は性別されてイエス様と一つになっていること、そして第3最後に祝福の実態とはまさに思いがけないほどの大きな神様の祝福であります。あなたの名を大きくすると言いました。別に有名になるとか地位をもらうとか肩書きをもらうっていうんじゃない、まさにその会社やそのグループの中で、ああ、あの人はいつも笑顔だ、確かだ、本当に心が変動しない、いつも平らな人たちだ、認められますよ。まさに神様はそのようにして、またあなたの民族を通して全ての人々に、私たちの関わりにある家族、親族、知人、友人、しかもお友達という、そういう関係の中で、私たちは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。あの家族というギリシャ語は追い越すという言葉ですよね。追い越す、ギリシャ語では、日本語で家族って言ったら家族だけです。親族、知人、友人まで追い越すじゃないです、あの意味はね。ところがギリシャ語は実は家族、親族、知人、友人まで追い越すって言うんですよ。そういうレベルで見てまいりますと、なんと私たちは素晴らしい祝福の拡大が予言されているわけです。まあ、間もなく来月になりますと、あの私の最初の孫がね、今、8歳です。それで昨年暮れにね、あのおじいちゃん、5月ぐらいに日曜日開けてもらえないって言うから、何なのって、僕洗礼受けたいんだって言うんです。その洗礼に立ち会ってもらいたいって、こういうわけですよね。まあ喜んでその日を決めてもらうのを待ってるわけでございますけどもね。まあ彼が洗礼を受けますと、私の有賀家、そして家内の和田家の両家で合わせると70人目の洗礼を受ける救われたものなんですよね。本当に神様がそのようにしてね、祝福の実態は思いがけないほどの神様の、驚くばかりの神様の祝福の顧みであると。大きな守りがあるし、そこには大きな感化があるし、そしてそれがあなたの家の大きな遺産となるということですよね。どうかそのようにして、神様はアブラムに約束されました。私たちにも約束されております。あなたの名は祝福となる。祝福の原理は受けるだけでなくて分配者となる。祝福の秘訣は性別されることだ。そして祝福の実態は神様と一つになり、神様が思う存分私たちを通して大いなる名を遂げ、大いなる繁栄を与え、大いなる種族となし、大いなる守りを与え、大いなる感化を与え、それが神様が私たちの大きな遺産になるということですね。ぜひ神様がそのようにして皆さん方を2013年祝福されますように、主の御名によって祝福いたします。お祈りいたします。ハレルヤ、あなたがこうして2013年度をお与えくださり、また新たなる出発を導いてくださっていることを感謝します。いよいよアブラムに、そして約束されたこの祝福は私たちへの祝福でもあることを心から感謝いたします。祝福の原理は分配者となる。祝福の秘訣は性別されること。祝福の実態はまさに神様ご自身と一体となって、神様が私たちを通して驚くべき遺産としてくださるということ、どうか一人一人の人生にこのことを成就してくださるように、そうしてくださると信じきって感謝して、皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
今皆さん一緒に立ち上がりましょう。立ち上がってですね、今、できれば隣の人と手をつないで、お互いの家族やお友達やこの地域の人たちの救いのために祈りましょう。 アーメン。イエス様、感謝します。どうぞご一緒にお祈りください。
アレルヤ。
主よ、感謝します。主よ、あなたが私たちを祝福のもととして用いてくださって、この罪の許しと永遠の命、今不安定なこの時代ですけど、本当の希望と真実があなたの御言葉にあります。どうぞイエス様の救いを多くの家族や友やこの地域の人々、この国の人々が受けることができますように、どうぞ私たちも用いてください。今週それぞれ職場に、また学校に、地域に使わされていきますけれども、主よ、私たちのうちにイエス様が生きて働いてください。また私たちが喜びを持って仕えていけるように、どうぞ祝福してください。アーメン。感謝します。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に、豊かに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。